寒いですね。乾杯しましょうか。
はい、
今日はねお二人以外に、はい、もうお二人お客様が
やっぱ人気店になってきましたね。
そうなんですね、ありがたいですね。初めましてなんですよね。でも
そうですね、
ね、はい、でもあれ大谷さんは私
そうですね、
違うお店で、
違うお店で、
そうなんです。というか大谷さんがお店をされてるんですよね。
そうです、はい、来てくださったの覚えてます。
なるほど、
そうなんだ。
だから嬉しいです。
いや、こちらこそありがとうございます。
まず乾杯しましょう
か。はいはい、
ね、はい、
じゃあ
いただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やだ、わざわざ来てくださったんですか、鴨郷から。
はい。
鴨郷っていうお店知ってます？
お名前は僕聞いたことがあって、
うち
の、まあ、坂田さんはそうか
も。嬉しいです。
最近、じゃあ最近何年ぐらいですかね。
3年半オープンして、うん、オープンして3年半なんですけれども、うん
う
ん、
まあ人気店でして、これが。
え、場所はどちらなんですか。
海南市の、はい、下津ってとこにあるんですけど、はいはいはい、海南市下津町、 JR の駅でいうと鴨郷駅っていう駅があるんですよ、うんうんうん、
名前聞いたことある。
そうですよ、はい、その鴨郷なんですよね。
そっからまあ取ってるんですよ。
住所じゃないんですね、鴨郷って。
そう、あの住所は鴨郷っていうつく住所がどこにもなくて。
あ、そうなんですね。
ないですね。なんか駅だけが鴨郷駅ってあって、あとまあ川が鴨川っていうのが流れて、
あ、それで鴨郷っていうんですかね。
鴨郷ってどんな字が来るんですか。
ね、加えるに、
はい、
茂るに、
うん、はい、里です。
あ、なるほど、里なんだね、
はい、そうですね、そこから取ってるんですけど、だから地元の人は、うん、まあ分かるんですけど、ね、知らない人は鴨郷って何なんだろうっていう感じだとは思うんですけど、ね、
なんか分かってるようで、まあ分かんないことは全く分かってないんで、うん、あれなんですけど、聞いたことあるようでなんやろなみたいな、その土地がね、
うん、
でも海南はそんな遠くないのかなと思ってます。
あ、そうですね、
若浦からすぐじゃない、なんか、
そう、
まあまあすぐですね、トンネル越えるとすぐ海南
なんで、昔はもっと遠いイメージが
ある。
あ、そう、鴨
でもそう、そうなんですよ。
そっからまたちょっと
海南市って言ったら、多分和歌山の方近く、和歌山市の方近く感じると思うんですけど、うんうん、多分和歌山市の方、多分有田に近い感覚だと思います。下津町っていう、
なるほど、ね、
ちょっとこう峠を挟んで、もともと下津町だったのが有田に合併するか海南に合併するかで海南に合併したみたいな。
そうなんですよね。下津もないの。
下津ある、あるある、
海南市、海南市下津町に合併したんですよ。
合併したね、
うん、
もうついていってない
。多分いらっしゃらない時に多分、
ね、
はい、
鴨郷っていう名前だけで地元に地域に根ざしたカフェなんだなって伝わりますよね、
う
ん、
そうですよね、うん、でも本当にね、
うんうん、
そうですね、まあそういう気持ちで、まあ、つけたというか、はい、
ね、建物も、
建物は
再利用ですよね。
そうです、54年ぐらい前の建物で、もともと JA 長峰っていう農協さんですね、
へ、
農協さんの建物が、もう14年ぐらい前から使われてなかったんですよ。
なるほど。
で10年ぐらい使われてなかったのを、まあ、お借りして、
うーん、
営業させてもらってるっていう感じです。
おしゃれでね、美味しくてね、
もうやっぱりちゃんといろんなとこやっぱり行ってるね。
いや、もう本当に行ったことない人ないぐらい。
いやいや、そんなことない、そんなことない
ですもん、本当。入れたラッキーっていう感じ。
噂はす
ごい聞きますよ、
本当ですか。そういう感じ、本当に
素晴らしいですね。
ね、いや、でもそもそも私、フロムファームさんのナッツが大好きで、
うん、
お土産の話したことありません？前回何全然、いつかいつか、はい、
はい、
その時に山椒ナッツとか八朔ナッツを持っていくって、
うん、
言ってた、
その作り手です。
いや、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。
本当、だから前のお店フロムファームの、カフェ営業されてる時も行ったことがあって、
うん、
何度もぐるぐる道に迷いながら、あ、ここかってたどり着けて、はい、じゃあその時も一人で行ったんですけど、ご夫婦がすごく温かく話しかけてくださって、
そうなんですね、
はい、なんかもともと加工品、そういう和歌山の産物の加工品を作るのから始めて、
なるほど、はい、
なんかそういうのを、まあ、地元で卸で最初やってたんですよ、はい、そこで作ってお店さんに卸すだけで、
うん、
ですけどちょっとずつこう知っていただいた方が、買えないんですかっていうことを言ってくださったんで、まあ、ちょっと販売もできて、
うん、
ちょっとお茶もできるようにカフェにちょっとそこを改装したみたいな。
そのフロムファームはいつぐらいからやってらっしゃるんですか。はい、
ですね、2013、4年ぐらいですか。2013年、2014年、
まあ、ぐらいです。
なるほど、なるほど、はい、
10年少し前、
うん、はい、
でカフェは3年前から。
そうですね、そこのフロムファームでも3年ぐらいカフェ営業ちっちゃくしたんですよ、はい、でその農協の場所を借りれることになってな、そこに移って3年半やってる感じ。
もう分かりました、
はい、移られた時に屋号を変えたってことですね。
カモ、その元々そのフロムファームっていうのは加工品のブランドとしてやってて、カフェもまあその名前でそのままやってたんですけど、うん、だからその加工品ブランドとしてはそのまま今も、うん、継続してやっていて、でそこの新たにその農協の JA の施設を借りることになったんで、まあ同じ名前じゃなくてそこのまあ地域に根ざした、うん、もっとこう、うん、あのね、そこの中心というか、うんうんうん、そういうイメージを持ってつけたんですけど、なるほど、
そうですね、お店とじゃあそのプロダクトの名前が違う。
そうです、
フロムファームっていうだけでも、はい、もう温かみありますよね、
うん、確かに
農家さんなのかなとか、うん、何をされてたんですか、もともとは。
元は、まあ、の実家が、まあ、父親が農業をしてまして、うん、でその父親の、まあ、農業を継ぐのに U ターンしてきたのもあって、うん、元は農業してたんですよね、うん、
で、まあ、何を作られてたんですか。
その時はね、切り花を作ってたんですけど、そう、菊とか花農家だったんですよね、はい。で花農家をまあ6、7年したんですけど、まあもともとその海南下津町もまあ有田もその辺って完全にみかんの産地なんですよね。
そうですよね、イメージですよね、やっぱり。
だからほぼ 99% みかん農家さんで、周りは、うん、でまあちょっとイレギュラーな感じではあったんですけど、うんうんうん、まあでただ農業をいろいろやってた時に、まあその周りの状況であったりとか、まああのね、食、みかんのことだったり、まあ食のことがまあメインなんで、それにまあちなんだこともうちょっといろいろやっていけたらなっていうことで、ちょっとずつ取り組んで、はい、っていう感じですかね。
なんかもう話に上ついたとこが一切ないね。うちに足がつきすぎてますよね。
しっかりね、親孝行、ね、
ちょっと一発当てたろみたいな話じゃなくて、なんか自然な流れでこう、
ね、ね、着実にね、
現在があるみたいな感じで。
邪念ないもん、
邪念ないね。
そういうとこ探さない。邪念見つけない。
ちょっと、ね、僕らはね、邪念を割と
持ってる。こっちは都会で汚れ切ってるから。
え、でも帰ってきたっておっしゃったから、どこかに出られたんですよね。
愛知県でもそんななんか都会のおしゃれだっていう感じじゃなくて、ただ、うん、あの会社員で塗料会社、塗料メーカーに勤めてて。そうなんです、そうなんです、そうなんです、うん、で大阪の会社だったんですけど、うん、まあ、愛知県の工場にずっと出勤、出向っていう感じ で、ね、愛知に行ったんですけど、
うん、犬山、
そう、犬山ってとこで、う
ん、結構多治見とか、
うん、岐阜、そう、岐阜寄りですね、そうそう、
エリア。その塗料はどういう工
業。いや、もうそれはでもその最初の初動はお二人と一緒でも浮ついた、都会に出て行って遊びたいっていうだけで、
はいはいはい、僕は違いますよ。
それは失礼しました。
違うの、
失礼しました。
似てるでしょ。
そうか、そうか、
似て
る
だった。そんなに否定はできない。
すいません、すいません、ちょっとちょっとええかごしちゃった。
そうです、もうだからもう田舎から出て行きたくてだけだったんですけど、ね、うんうんうん、憧れでもだからもう和歌山以外で就職したいみたいなんで、うん、
なるほど、
大阪の会社だったんですけど、まあ、なんか1年目からもう出向でいきなりその犬山ってところに飛ばされたじゃないですか。まあそこで、
ちょっと田舎なんです。
そうなんですよ、田舎割
と。
結構なんかね、
結構田舎
という響きですよね。
そうなんです、だから都会で住んだことないんですよ。
あ、憧れます。でもいいんじゃないですか、もう、
うん、もう今や仕方ないですけど。
でもあのセンスが磨かれたのは、私絶対都会を経験されてる方だと思ってました。
いや、そんなに都会にいたことないんですよ。
へ
え、そう、パッケージとかね、おしゃれだ、
うん、そうなんですよ。
僕もオンラインストアとかウェブで見させてもらっただけですけど、
うん、そうなんです、ね、お土産に持って行って自慢したくなるような一品なので、いや、びっくりです、
まあ、それはまあそういう、ね、プロの方にいろいろお手伝いしていただいて、まあ、片田君にもそういう感じで手伝ってもらったというきっかけであれですけど、
お友達の片田さん、片田さんは何をされてる方ですか。
建築をやってて、まあ、建築だけじゃなくて内装とか、まあ、空間とか、あとはまあ展示、アーティストさんの展示の、まあ、ここに配置しようかとかの、まあ、ほぼ相談役みたいなのとかをやっていて、まあ、空間に関わることは全体的にやってるって感じですね。
店舗も全て片田さんだったんですか。
あ、いや、それは、
うん、店舗はね、違うんですけど、
そういう話の流れだったよね、今ね。、
はい、そうですよね、すいません、ちょっとやくた。ただまだ最初そのお店とかどうこう何もない、うん、その本当にスタートしてプロダクトを作ってっていうタイミングの時に、うん、やっぱりどうやって商品を作って売り出していこうかっていう時に、うん、パッケージのデザインだったらこういうデザイナーさんに頼むとか、はい、あとはそういう それを売り出していくときに、そのどういう展示会にどういう形で見せていくかっていうときに、そういう展示会、あの展示の台とかそういう重機を片田君に作ってもらったりとか、はい、そういうところの縁だったんですよ。
なるほど、なるほど。そうですね、なんか分割してどこへでも持っていけるようにした方が、うん、なんかこうすごくなんかマーケットみたいなのがすごい今多いので、うんうんうん、そこにこう、うん、どんどん出したい、出した方がいいよねみたいな話から、うん、なんか分割してその場でこう組み替えられるような状況を作って、
いいですね。そ
う、であとはハイエースにボンって乗っけて
みたいな、あちこち行ってみたいな、
で今もその、まあ、あちこち行ってる活動もされてるんですか？
そう、なんか、商品、まあ、カフェもしていてプロダクトも作ってるので、うん、まあ、そのイベントとか、うん、マーケットとかに呼んでくださったりしたら、そういう重機を持って販売に行ったりとか、あのドリンクを提供したりとか。
まだ使ってるんですか？
使ってる、使ってる。
いいですね、
はい、
ね、
ね、
うち の, あの東京の近所でも、住んでる近所でも、うん、そういうサンデーマーケットみたいなので野菜とか、はいはい、そういろいろ売ってるけど、はいね、和歌山から来る人もいる。
あ、本当ですか？野菜とかですか？
みかんとか、やっぱり
ね、うん、あそこやろ、あの国連大学
のところとか、そうそうそう、うん、なんかついつい
和歌山、うちの近所青山やからね、
すごい、
ちょっといやらしい、いやらしい、ちょっといやらしい立ち位置になってると思
う。いやらしいな。
いやいやいや、羨ましい、羨ましい、
羨ましいことないけど、
でも確かに和歌山の人とか来てた、僕お話したことある、なんか来てるんで、
ちょっと嬉しいんだと思いますよ。そういう違うところで同郷の人とかと会うとね。
そうなんですね、地元の地場さんのものがあったり、そうそうそう、出てった方がし、
うんうん、いや東京行かれるのね、
全然行ってください。もうみんな大喜びしてくれますから。いやいやいや、
本当ですね、
渡した人みんな、うん、山椒味と八朔味っていうのも惹かれません？
山椒味ってね、惹かれる。
山椒味はなんか想像つくけど、八朔味のナッツって僕いまいち、
ね、そうですね、
私が紹介するより多分、
ああ、
はい、
お願いします。
そうですね、なんか最初、まあ山椒が和歌山すごい有名っていうんで作っ、それ作ったんですけど、うん、でもラインナップがやっぱりあった方が選べる形の方がいいから、他に何かないかなって探した時に、まあ和歌山柑橘多いので、まあドライフルーツ、八朔味というかナッツにドライフルーツを一緒に混ぜて入れてるってだけなんですよ。そういうことなんです。
なるほど、なるほど。
ミックスナッツ、
そう、ミックスナッツです。
なるほど、なるほど。
ベースはあれメープルかなんかでちょっと甘い、
メープルで甘くして、それにも全体に山椒のフレーバーをつけたものと、うん、普通にメープルの、ね、ナッツに八朔のドライフルーツが入ったものとっていう感じです。
今日持ってきていただいてないんですか？
もちろん。あれ、
あ、すいません、もう全く気がつきませんで、はい、
遠慮してくださったのかな。
打ち込みしたらあかん。
うち全然大歓迎なんで。
それ失礼、
よかったら。
いやでもちょっと、ちょっと
気が利かず申し訳ないです。
どこで売ってますか、そのお店以外だと？
あ、でも青山も近くも売ってるんですよ。
マジですか？
はい、青山だと、はい、あのコールさっていうミナペルホネンさん の、
はいはいはいはい、
の店舗のグローサリーストアに置いてもらってます。
わかります、あの、はい、スパイラルの上で、ね、
スパイラルの、はいはい、そこに置いてもらってます。
すごいど真ん中じゃないですか。
すごいいい場所、すごい、あといいスペース、
うんうんうん、ですよね、
うん、本当にすごい素敵なスペース、洋服屋さんなんですけど、うんうん、いろんなそういう地場の、
はいはい、
あ、そういうものも売ってるし、
地酒みたいなのも売ってるし、
はいはい、
いろんなもの売ってるスペースがある。
へえ、
ご近所の、
ご近所ですね。スパイラルビルも、
ね、そうだなと思って、
いやー、もっともっとお話伺いたいですけど、なんか一曲どうでしょう。
そうですね、じゃあ
曲でも聴きながら飲みましょう、
はい、横山健さんの、はい、ビリーバーっていう曲お願いしていいですか？
思い出の曲ですか？
そうです、なんかハイスタンダードって、なんか僕らがちょうど若い時に、なんかそういう、
どうせないかもしれない、
そういう世代だったもの で、 でそういうのをよく聞いてた、うん、で結構好きなんですけど、はい、
ケンさんね、かっこいいですもんね、はい、ではビリーバーを聞きながら、いや元気出ますね。
そうなんですよね、なんか勢い、こうなんか気分が上がる時に、うんうん、はい、上げたい時に、
うんうんうん、
今はもうその農家の仕事っていうのはされてないんですか？
そうですね、なんか最初はそのやっぱりそれ、そのプロダクトどうって言っていろいろやりだしたんですけど、うん、それでまあ食べてもいけずに、まあ、わけでもないんで、うん、農業の仕事でまあベース食べていく糧にはしつつ、うん、ちょっとずつやりたいことをやってるみたいなとこだったんですけど、うん、もうその片田君の重機を作ってもらった展示会とかでこう結構注文もいただけるようになって、うん、ちょっとずつ軌道に乗り始めて、うん、数年してもこう結構切り替って切り替えても農業をやめちゃったって感じなんですけど。
なるほど、
うん、でもね、若手で そういう農家さんで戻ってくる方ってすごく重宝されるんじゃないんですか。
そうですね、
確かに町にとってね、
うん、ね、
やっぱり後継者が少ないんですね、うん、言ってもやっぱりもうそのまあ60代70代っていう人がまあやっぱりほとんどがメインで、うん、僕たちぐらいの年でも若手と言いますか、うん、40代はもう若手みたいなのが現状ですね、
うんうん、そうですよね、うん、でもなんかそういう活動もされてるんですよね。
そうです、そうです、あの遠農って言いまして、うん、まああのもともとはその農家さんにそのこのプロダクトを作るってなったらその材料を分けてもらったりとか、うん、あの農家さんとのつながりっていうのが大事になってくるんですけれども、うんうん、結局その B 品って言ってこう農家さんの例えばみかんで言うと傷がついてたり形が悪かったりとか、うん、要するにこの販路にのせあの、うんうん、流通しない、うん、そういうのってまあ加工用って言って例えばジュースになったり缶詰になったりそういう風になるんですよね、うんうん、でまあなんかそういうところからこうやっぱりちょっとかっこよくとかおしゃれにしてみたいなところのまあみんなが考えることなんですけど、うん、そういう発想からまずプロダクトって言ったんですけど、うんうん、そういうことやってても結局農家さんたちそんなあんまり反応良くなかったり喜んでくれなかったんですけど、なんか農家さんが結局何が困ってたかってなったらこれ継続していくための後継者がいないとか、あとまあみかん今ちょうど11月12月とかまああのみかんの収穫時期、要するに農業ってその一次産業の現場はどこでもそうなんですけど、まあこの仕事の山というか、うん、この収穫時期にガッて忙しくって、うん、それ以外は人手はいらないような、うん、まあ、産業なんですよね、うんうん、ってなったらその収穫時期の人手がもう現地にいない、まあ、過疎化であったりとか、
うん、高齢、そうですよね、
そう高齢化であったり皆さんみたいにやっぱ東京とか出てっちゃうんでみんな若い子はもうやっぱりはい、そう、もう行けてる人はみんな東京へ行っちゃうんで、うん、じゃあなんかそうですよね、その農業を継続していくのが本当になんか難しいみたいになってきた時に、あのみかんを収穫する人材を集めてお手伝いするみたいなことをやりだしたんですけど、それが一番喜ばれるっていうか一番その農家さんとの信頼関係を築くのに一番近道というか、あ、これを求められてたんだなっていうのが分かってきたといいますか。
遠農の縁は応援の縁。
そうです、そうです、
なるで農業の縁、
はい、そうです、
それで縁農ね、
はい、
なるほど、なるほど、ね、じゃあ今でもお手伝いに忙しいところに
行かれ
るってことですか。
そうですね、うん、最初はその6年ぐらい前なんですけど、うん、まあ、田舎なんで空き家がたくさんあるじゃないですか、
はい、
空き家を利用して、うん、あのその若い子たちが 5,6 人で住み込んで、うん、まあ、自分たちで生活シェアハウスとして生活しながら、うん、1ヶ月半あのみかん農家さんの収穫作業を手伝うっていうことをプロジェクトでやりだしたんですよ。
じゃあもうそれは全国からその期間、
集まります、はい、
期間で、まあ、短期アルバイトって大変ですけど、
そうです、
そうです、そういう形で、
はい、
住み込みで来るって、
はい、
へー、どういう年代のどういう人たちが多いんですか。
なんかやり始めた頃は、うん、結構ヒッピードヒッピーなんかヒッピーって言うんですかね、またなんか東京のそういうイケてるところにいる感じのジャンルの人じゃなくて、今度もうすごいドレッドでなんかタトゥーとかが入って世界を放浪してるみたいな、うん、旅人みたいな感じの人ですね。
なるほど、
要するになんかとか、まあ、自分のライフスタイルにそのなんか旅が半分入ってたり、自分スキーが、うん、なんかこうやりたいこととミュージシャンだったりとか掛け合わせて、うん、この時期は、まあ、要するに定職に就かずに自由な時間を持ちたい人が多かったですね、
うん、
まあ、6,7 年やってるうちに結構今このコロナ以降といいますか、まあ、あの若い人の感覚も変わってきて、
そうです、ね、
はい、ライフスタイルとか価値観も変わってきたのか、普通に大学生を卒業して参加してくれたりとか、普通にそういう人も増えてきましたね。なんか普通のこと言いますか、なんかライター志望の子だったりとか、あのなんか動画クリエイターっていうか、今の若い子たちの感覚だと思うんですけど、
はいはい、
そういう映像を撮りたい子たちが、その地方のローカルのそういう面白いものを探し立てて参加したい。
一回来たら大体どれぐらいの期間その住み込んで仕事しはるわけですか。
あの求める人材は1ヶ月半いてほしいんです。っていうのはその収穫もやっぱり慣れるのにちょっと時間かかるんですよね。
絶対
だ、小刻みで短期に来られると、うん、教えたらすぐ帰っちゃう、バンドリだけになっちゃうんで、うん、なんで1ヶ月半ぐらい本当は農家さんとしては来てほしいっていうのはあるんですけど、うん、やっぱりなかなか1ヶ月半その時間を取れる人って限られてきちゃうんで、なんでまあ 2,3 週間ぐらいの人もいますし、うん、まあ、希望は1ヶ月半って感じなんですけど、
でも若い人がそうやって興味を持ってくれるようになったんですね。
やってきましたね。だからそれもまた SNS の効果というか今の時代かな、うん、そういうなんか現場の
景色もこうやって届くようになったりとか、そういうの面白がったりする若者も出てきだしたというか。
なるほどね。
それこそフェイスブックでなんか遠野行ってますっていうなんか知り合いのお兄ちゃんが上げてたりして、であれこれもしかしたら大谷さんじゃないみたいな、なんかそういうのがやっぱちょっと最近増えてきて、
すごい
面白いなと思って。
やっぱいろんなこと体験したいんでしょうね。
そうですね、そういう感じだと思います。
やっぱり体験の価値っていうのが上がってるよね。
はい、
そういうことよね。
うん、
今まで延べで何人ぐらいの方が参加されてます？
300人以上。
300人ぐらいね。それはすごいわ。
すごい、うん、それ1年間のうちのやっぱり11月12月
がまあメインで9割だから、それ以外の時期もあの多少は農家さんの需要はあるんですけど、8割9割はその、
う
ん、そこですね。
積み、
はい、まあ、ピッキングっていうかこう、あの収穫ですね。
収穫
ね、
収
穫、うん、面白いですね。でもね、
腰に足がついてはるわ。
本当、なんか曲でも聞きましょうか。
はい、あ、そういえば、
うん、
ね、リスナーさんからのリクエストが。
そうですね、たくさんね毎週いただいてるんですが、はい、その中から何か、ね、
お客の僕が言うのも変です
けどそうですね、ご紹介しましょう。橋本市の匠さん、初めてメールしましたですって。嬉しいですね、毎週楽しみに聞いています。宮古ママと常連客の松本さん、坂田さん、そして時々来店される一元さんのゲストさんのトークを本当にスナックにいるかのような感覚になりながら聞いています。魅力ながらチャリティーカレンダーも購入して皆さんの写真も拝見しました。
恥ずかしいね、恥ずかしいね
こんな顔してます。長く月曜夜の看板番組として続くように祈っています。これからも楽しいおしゃべりと曲を楽しみにしています。クリスマスが近くなってきたので、うん、桑田佳祐の白い恋人たちが聞きたいのでリクエストお願いします。
いい曲ですよね。
12月入るとねこの曲がいいですね、うんうん、いや冬のキラキラしたときめく曲ですけど、うん、ね、
ね、
偉いですよ、寒い中ね朝から。
いや、
そう、ね、若い人を農家さんに紹介してっていうね日々を今も、
はい、うん、まあ、僕が頑張ってるというか、まあ、その子たちが頑張ってくれてるって感じですけど、はい、
いやでもね、人を紹介するって結構ね気も使うと思うし、う
ん、ね、責任感じちゃうしね。
でもご自身で農家を辞めたけど、そうやって人を循環させて地元に貢献されてて ね、 ね、
一番困ってはることをね、飼い主さんに、それはみんなからた、うん、ね、
そうですね、
最終的にやっぱりあのあれですか、あの、はい、海南市議会的な
結構それなんかちょこちょこ言われだしたんですよ最近言われだして、いやなんか周りが勝手にそう、全くそんな気あるわけないんですけど、けどやっぱりそういう方たちも協力的というか、やっぱりその社会的意義のあることなので、うん、実際議員さんとかも結構協力してく
ださる、でしょうね、はい、きっとそうやと思う、
ね、素晴らしい活動、ね、
はい、あり行くんじゃないけど、やっぱりその問題解決をやっぱりされてるわけやから、
う
ん
う
ん、地域の問題解決を、うん、まあね、できたらビジネスの形にしてっていうことやられてるから、僕すごい地に足がついてるなと思いますね、
本当に、たくさんナッツ買いましょう、
うん、
どっさり買って
くれますよ。よろしくお願いします。
なんかでも僕らでできることあったらやりたいね。
あ、いいですね、
なんかね、
コラボレーション、
本当よね、
本当に
何かできること、
めちゃくちゃ嬉しい
ね、何かありそうですね、できること、
まだゆっくりちょっとその辺はゆっくりお話
飲みながら、はい、夜も深くまで、じゃあ、はい、ぜひお付き合いください、はい、ちょっと、
はい、
お隣の片田さんのお話もね、はい、聞きたいので、
聞けてないんで、ちょっと
またじゃあ次回。